高橋先生は平成28年の10月にこの岩手に教授としていらしたということですね、はいはい、まずご出身が神奈川県は横浜市、
はい、大学卒業まで横浜市におりまして、はい、就職をする際に、ま、あの神奈川の方を出ました。
あの医学の道ではない、
そうですね、
転身ということで、はい、最初のお勤めが銀行マン。
あ、はい、実は、はい、銀行マンをしておりました。あの、まあ、もともと、あの高校卒業して最初に行った大学があの医療系の大学ではございませんで、はい、国際関係ですとかそういったことを勉強するために一般大学に行きました、
はい、
その後も看護師になろうとか医療の道に進もうとかの全然考えてはいなくて、ゼミの教授がニューヨークのモール街で働いてた先生でして、いつかは、まあ、自分も海外で働けたらいいなという思いで、あの海外に支店のある銀行を選んだんですけども、まあ、実はあの、まあ、家族が病気になったりですとか、あとは阪神大震災があったりして、私が勤めてた銀行も少し被害があったりとかして、あのそれでだんだん災害ですとか困っている方々にもう少しこう力になれればいいなと思った時に、まあ、ちょうどシンポジウムか何かで看護師の方のお話を聞いて、まあ、それでまあ看護の道もあるのかなと思ったんですが、まあ、あのうちの両親もですね、あのそもそも看護師にさせるために大学に行かせたんではないということも言ったりですって、あのなかなかあのすぐに看護師の道を歩むことはできなかったんですが、毎週土曜日に病院にボランティアに行ったりとかしまして、そこであの、まあ、当時は看護婦って言ってた府庁さんにですね、まあ、あなたあの看護婦の方が向いてるんじゃないか
銀行マンよりも
と言われまして、すっかりその気になりまして、試しにちょっと受験してみようかなと思いまして、まあ、受かりまして、こうというか看護大学にまた入り直して、それであの今があるんですが、あのまあそういった経験があるので、いつかはあの医療や看護の世界で海外またはその国際ということにまあ関われたらいいなとは常々思っておりました。
で海外に目を向けるというのはどういう今度はいきさつがあったんでしょうか。
そうですね、まあ、私もあの卒業してすぐにやはり海外に行くってことはできませんので、あのまずは病院に今一旦就職をいたしました。で数年まあ病院で働いておりまして、大学の教員に今ちょっとなることになりまして、教員になってからですかね、あのまず最初は今の ODA が削減されてあまりなくなってしまったんですが、当時のまあ日本はですね、途上国の看護師さんや保健担当の方を、まあ、日本にまあ招聘してですね、で、まあ、日本の側のまあ看護師や保健担当の方とこう何でしょう、グループを組んでですね、あの一つの課題についてまあ検討してまあ発表すると、そういうのを止めるだけで行ったりしたことがあったんですが、あの途上国、まあ、男性の方がですね、あの女性よりやはりいろんな面で優遇されていて、日本にまああの来るとなると、本来ですと看護師さんも女性の方が多いんですが、男性の方がやはり多く来てしまうというんですかね、そういうところで、まあ、日本側からも、まあ、男性の看護師を何人か入れたいということで、そういった招聘事業に入らせていただきました。ですので、まあ、海外に行かなくても日本で途上国の方々と一緒に、まあ、仕事というんですかね、さまざまなこうことを問題解決するようなことにはあの参加していた経緯があったんですけども、実はその赤十字の大学に行ったことが、まあ、私があのこれからお話しするアフリカに行く、まあ、直接のきっかけになったんですけども、学生にですね、特に赤十字の大学に入った学生にはそういったまあ国際協力ですとか、まあ、国際保険のことをしっかり学んでいただきたいという、まあ、当時のまあ学長先生のお考えもありまして、当時あの非常にまあ貧困と、まあ、後ほどお話しますマラリアで大変な状況にあるアフリカのまあある国にですね、マラリア対策のまあ、JICA の募集があったものですから、あの、まあ、応募をしまして、で学長から快くですね、あのぜひ行ってきて、そこでの、まあ、なんでしょう、経験を学生に還元してほしいと言われて、まあ、そこで初めてですね、日本ではなく実際に海外に、まあ、赴いて、そこで、まあ、保険活動を行ったというようなことに至りました。
さあそこで先生の見てきたもの、感じたもの、活動などこれから伺っていきたいと思います。実際そのサハラ以南アフリカ、西アフリカ、
そうですね、あのまずサハラ砂漠というのがアフリカの上の方のやや左側にですね、はい、あるんですが、そのサハラ砂漠のちょうど下にあるところが、まあ、いわゆる まあ、西アフリカとアフリカ大陸の西側にある位置になります。そこにあります皆さんご存知ないかもしれませんがブルキナファソという国がございまして、はい、そちらの方に参りました。
ブルキナ
ファソ、はい、実は私もですねアフリカに派遣される前はブルキナファソという国を知らなかったんですね。 JICA の説明会で初めて知ったような国なんですけども、ブルキナファソのまず国の名前の由来からなんですが、ブルキナというのは現地の言葉で、まあ、高潔なとか高貴な、ファソというのは人々という意味らしいです。ただ現地でもう話されている言葉はフランス語でして、いわゆる、まあ、フランスの植民地だった、まあ、そういった国でございます。まあ、ちょっと簡単にいくつか数値的な情報を申し上げますと、面積は日本の 70% の国土で、人口は1800万人です。で民族は実はモシ族ですとかグルマンチェ族とかたくさん民族がいて、普通ですと民族間の争いがあるんですが、そういった争いはなく、今はちょっと治安が悪いんですが当時は平和な国でした。で宗教の問題もイスラム教が3割いまして、キリスト教も伝統的な宗教もあるので、イスラム教とまた民族で紛争の種はいくつもあるのですが、そういった大きな紛争はなく穏やかな国なんですが、その理由は実は貧困で、まあ、逆に貧困すぎてですね、まあ、戦争をしている場合じゃないと現地の人は言っていましたね。
国の経済としては、
はい、よく世界の国々の経済力を表すのに、まあ、国民1人当たりの、まあ、GNI、はい、国民1人当たりの国民、まあ、総所得というものがあるんですが、世界銀行の統計によりますと、まあ、2年前の最新のデータで640アメリカドルと、日本円でまあ換算しますと、まあ、約7万円少しですか、年間お一人7万円ぐらいしか所得がないと。ちなみに日本は当時の統計にしますと3万7千ドル超えてますので、日本はもう400万円ですね、お一人当たりですので、日本が400万円でブルキナファソが7万円と。あともう一つ、1日あたり 1.9 ドル未満で暮らす人の割合というのが世界銀行が国際貧困ラインというふうに定めたものがございまして、まあ、1日 1.9 ドルですので、まあ、1日で200円少しでしか生活できないという方が 43.7% もまあいるということで、非常に貧困の国というふうに言えると思います。学生には実際の写真を見せたりするんですが、都市部、まあ、首都の都市部はですねアスファルトが敷いていて、まあ、コンクリートの建物があったりするんですが、ちょっと村に行きますとアスファルトはもうございません。土の道路で赤土ですね。でお家もですね壁が土とかそういったもので作られたもので、屋根もですね、まあ、雨漏りがするような日本のかやぶきのようなしっかりしたものではないようなもので作られております。で、まあ、川等があればすぐに氾濫したりすぐに水たまりもできてしまいますので、ちょっとしたことで、まあ、水害に生活がこう脅かされてしまうようなところに住んでましたね。電気も非常に設備が乏しくてですね、停電も頻回に起こりました。私も1週間ずっと停電の中で生活も当時していたりもしていましたね。保健医療の現状でこの貧困のレベルは申し上げますと、まず合計特殊出生率といいまして、1人の女性の方が大体何人お子さんを産むかというその指数があるんですが、それは 5.4 と、昔の日本みたいにですねたくさん
子だくさん
なんですね。まあ、5人も6人も兄弟がいるのは当たり前なんですが、ただ5歳未満の子どもがですね亡くなってしまう率というのも非常に高いです。でこれもまた貧困や病気のためなんですが、最新のデータによりますと5歳未満の死亡率がですね、人口1000人当たりも85名と、10人に1人弱ですかが、まあ、5歳になる前にも亡くなってしまうということですので、5人6人、まあ、兄弟がいる家庭でもお一人お二人病気で、まあ、亡くなってしまうという家庭がたくさんあります。平均寿命も最近は60歳になりましたけども、2016年で60歳、実は1970年の時には平均寿命が39歳、1990年では49歳という状況でしたので、 今60歳、まあ、日本でいうと60歳なんていうとまだまだ若い年齢ではございますが、このブルキナファソではまあ60歳が平均寿命というふうになっていますね。
子どもたちが育つ家庭で学校というのはあるんですか？はい、
あ、そうですね、学校もあるんですが、まあ、就学率と申しまして、学校にどれだけ入学できているかと、まあ、小学校で申し上げると男子が 71%、 女子が 67% と、まあ、日本ですと 100% 就学しておりますが、まあ、7割6割の就学率です。ただここで注意をしなければいけないのが、途上国では就学率よりも出席率という値の方が実情を占めて表していると言われておりまして、出席率を申し上げますと男子は 54%、 女子が 50% と、つまり2人に1人は小学校に通っていないという状況になります。中学生になるとさらにもっとひどくなりまして、就学率が男子が 27%、 女子が 26%、 出席率になると男子 19%、 女子 17% と、中学校に通っている子どもとなると非常にごく少数ということになります。でその理由がですね、まあ、実は貧困がゆえに子どもたちが働からざるを得ない、まあ、いわゆる児童労働に従事しているというのがまあ原因にあるんですけども。
そんな中で医療環境というのはどうでしたか？
はい、あちらにもですね、まあ、病院等々があるんですが、もちろん大学病院もあるんですね。国立大学の病院もございますが、岩手のようにですね、ご家庭に車が1台2台あるようなところでは当然ございませんので、大きい病院にはなかなか、まあ、地方の、まあ、村の住民たちは行けないんですね。そういう、まあ、村の方々はですね、まあ、村にある病院に行くんですけども、まあ、一番末端な医療機関、まあ、日本でいうとクリニックや医院にあたるところ、まあ、向こうの診療所になりますと、実はお医者さんがいらっしゃらないんですね。まあ、看護師が1人いればいい方で、まあ、ひどいと準看護師の資格にあたるものが1名と、あとはまあ資格のないものが働いていたりですとか、あとはまあ手術ができる病院もそうですね、村に一つあるかないかで、医者も毎日いるというわけではないような、そういった医療機関です。でその、まあ、末端の医療機関になりますと、電気が通っていなかったりしていますので、夜ですとか、あとはまあ暗くなってしまうと診療もしておりませんし、私が、まあ、診療所いくつか回りましたけども、ちょうど妊婦さんが回りまして、まあ、もうお産をされるわけなんですが、助産助手さんという方がお一人で、はい、あとはまあ私しかいなくてですね、お医者さんもちゃんとした助産師もいないところで、まあ、それでもお産しているんですね。臨時の方が話されるには、自宅で全くその医療の設備も資格も全くない、まあ、いわゆる伝統的産婆さんといって、お産をたくさん取り上げたことあるばあちゃんがですね、取られるのが未だに普通だという、そういうことをおっしゃっていましたので、医師がまあいなくてもまだ医療の勉強をした方がいらっしゃるそのクリニックでお産ですとかちょっとした治療ができるだけでもまだいいのかもしれません。